組会員のための哲学ラジオ。
この番組は毎月15日に II 会員の方にお送りしています。
さあ、それでは今回も一般社団法人 II アソシエイツ創始者の堤久美子さんに II と哲学についてお話を伺います。はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
久美子さん、実は今日私、
はい、
テレビで、国立科学博物館がクラウドファンディングをしていて、なんと集まったのが8億超え。だから、いや、国の施設なのにクラウドファンディングっていう、まあそこに突っ込みましたが、
はい、
でもやっぱりね、それだけの思いが集まってお金が集まるのがクラウドファンディングなんだとびっくりしました。はい、
素敵ですね。
素敵ですよね。
てか何かいいリターンなんでしょうかね。
どうなんでしょうね。その、まあ、記念品がもしかしたら出るのかもしれませんし、その入場券とかね、もともと国の施設ですからそんなに高くはないところですけれども、でも恐竜の、ね、あの、なんていうんですか、標本があったりとか、それが、ね、存続危ういとなると、それは助けないとと、
そりゃそうですよね、
思う人が多いということで、
うん、
ちょっと私はニュースを見てびっくりしてきました。
そうでしたか。それは私は見逃しましたね。
でもね、はい、最近そのクラウドファンディングっていうのが当たり前になってきて、はい、まあ、何かやりたいという時に一人で頑張るんじゃなくて、はい、いろんな人の賛同が得られやすくなってきましたよね。ちなみに久美子さんがそのクラウドファンディングに参加されたりっていうことは今までありますか？は
い、あります、あります、いくつもあった中で、
はい、
まあ昨今一番近いといえば NPO 法人 II スクールでその案内書を作るのにクラウドファンディングをしましたね。それを教材として使うっていうことで。
なるほど、
はい、
まあ、そういう意味では、はい、本当に時代の、まあ、ビジネスの仕方って言ったらおかしいですけれども、何かをやり遂げるためにあるツールだなというふうに感じますし、
そうですね。
で、今ふと思ったんですが、
はい、
自他享楽ですよね。
そうだと思いますよ、本当に
ね。いや、もう久美子さん、はい、そういうことも含んでもしかして今年の新年創作の会のテーマをおっしゃってました。
いや、そういうことはあんまり世の中の情勢と合うようなあの、まあ、まあ自分勝手に言うと向こうが合ってくるって感じなので、私はまあ本当にただただこう思いつくっていうよりも湧き出てきたり、ああそうかとかいう、こうシンクロニシティが起きたりするのでね、これにしようっていう決定つけるときは、やっぱそんなようないろんな人のご意見が聞こえるっていうんですかね。はい、
いや、でもその時代がついてくるっていうふうに久美子さんおっしゃいましたけれども、やっぱり久美子さんが時代と自他享楽してるのかなって今のお話を聞いて感じましたね。
まあ、たかが何十年の話ですけどね。
どういうことでしょう。
いやいやいや、私がやっぱり興味がある哲学は紀元前からスタートしてるわけだから
そこまで、
たかが自分の人生で、はあ、なんかこうね、偉そうに自他協力してるとか時代ととか、そういうことは言える域には全然いないですよ。
え、
たわごとみたいな感じの。
ということは、はい、それこそ紀元前からもっと壮大に自他協力したい、みたいにも聞こえたんですが、
みんなしてるんじゃないのかな。
え、
それぞれの世界で
どういうことでしょうか。
え、たまたまだから野球だったら野球とか、サッカーだったらサッカーとか、芸術だったら芸術の世界で、
はい、
なんでそれを自分がやることになったのかっていうことが、なんか別に理由があったかもしれないけど、きっかけであって、本当はそうじゃないかもしれないとかね。
ものすごく哲学的になってきました。
そうそうそう。だって、まあ、哲学書なりいろいろやっぱ読んではいますけど、はい、この知恵どこから来てるかっていうのって、その本から来てるとは思えないこともあるしね。だから、もちろん自他享楽のその自他という言葉と享楽っていう、確かも享楽美術館を作る松方幸次郎から来たわけだから、享楽って言葉は。
もうそれも50年以上前の方の話ですもんね。そう。で、
彼がなんで享楽ってしたかったかっていうと、フランクっていう画家が、イギリス人が、まあ、使った美術館にしようって言ったところから、いやいやいやいや、二人でやったんじゃないかって言って共にっていうところから享楽じゃないですか、うん。っていうような、そこに至るまでのストーリーは、これ計り知れないやっぱりストーリーがあって、うん、だから自他享楽って言葉が去年創作した言葉かもしれないけど、私の中ではもうずっと温めてきたことかもしれないとか、うん、そういうふうに思うとですね、何とも言えないんですよね、
うん、その久美子さんが自他享楽という言葉をテーマにされるには、うん、まあ、去年その新年創作の会のために作ったっていうのもあるけれども、うん、久美子さんの中でもっともしかしたら何十年も前から、うんうん、あったのかもしれない、うん、もっと言うと、うん、時代を超えて、うん、何十年も、うん、何百年も前からあったものが、うん、もっと今出てきたかもしれない、
そうそう、タイミングがね、
はあ、え、すごいですね、それスケール大きすぎるじゃないですか、そういうもんですか、
いや、そう考えた方が、はい、私はなんて生きてる甲斐があるっていうか、だから自分がやったんじゃないっていう言えるっていうか、
はい、
あの哲学者の思いを持って出てきた言葉とか、そういうのを、まあ、絵画とか哲学からは感じますね。
それが誰でも持ってるんじゃない、
持ってると
思います。そうじゃないとおっしゃいましたが、
はいはい、
じゃあ例えば、うん、まあ、普通に事務のお仕事をされている方、うんうんうんうん、そういう方でも、うん、何かその太古から受け継がれている何かがあるということですかね、う
ん
う
ん、と思いますよ。だからほら、例えばこの最近行ったのが、あの宗像志功の版画展に行かせていただいて見てきたんですけどね、竹橋って、
はい、
で私は知らなかったんですけど、彼はゴッホになりたかったんですよね。
あ、そうなんですか。
だから本まで出してますか、和田はゴッホになるだかなんか、あの青森県の人なん ですよね、ちょっとこう方言がいまいち掴んでないんですけど、はい、でそのあ、なんかゴッホの自画像を彫ってたり、うん、あとゴッホとテオの墓参り行ってんですよね、
宗像志功が
彫ってる、彫ってる、
へ
え、私がゴッホの旅行った時と同じ道行ってるなっていうのが版画に映されてるわけですよ、
うん、
ここで出会うとはとか、うん、もうこれ何のお導きとか思うじゃないですか、
うん、
だからもうそういうのってちょっと何なのっていうのがほとんどの人あると思いますよ、
うん、
生きてる中で、
うん、例えばまあ、じゃあテレビを見ていて、うん、ふっと気になるシーンがあった、
うんうん、
であっと気になってたけど、またそのシーンが現実で同じようなことが起こったみたいな、
うんうん、
もしかしたらそういうのがその人にとっての何かメッセージであって、うん、時を超えたものなのかもしれないと。
そうそうそう、だから暗号解くじゃないけど、
はい、
え、これずっと気になってたんですよね、これやっぱりやることにしたんですよねとか、
うん、
そういうのをこう今までずっと興味はあったんですけどとか、手つかずだったんですけど気球に乗ることにしたんですよねとか、なんかあるじゃないですか、
うん、なんか久美子さんの話すともう全てがスケールが大きく気球になっちゃったりして、うん、まあ、そういうことですよね。
そういうこと、そういうこと。だから自分の道を生きるっていう、うん、その自分が自分らしく生きるっていう、そういうのっていうのはもうすでに魂で決めてたストーリーがあって、うん、物語があって、それを生きてるんだと思うと、うん、そんなの時代を超えていつの魂のそれ約束よって、
うん、
思うとね、
はい、
別に今年とか去年とかここ10年の話じゃないんじゃないかなと思われる。
なるほどです、はい、で今久美子さんがその自分のストーリーがあってっていうふうにお話になりましたが、
うん、
そのアイアイでは、うん、要するに自分で何かを創作していくっていうことを大切にされてますよね、うん、はい、それとそのもともとあるストーリーってなるとちょっと矛盾を今感じたんですが、うん、そのあたりはどうでしょうか。
いや矛盾じゃないですよ、それがあるから作れるんであって、
もともとストーリーがあるから作れる、
はい、そう。そしてそのストーリーっていうかその使命を全うするための出会いがあるんであって、
うん、
だからそれをさっき暗号と呼んだんですけど、
はい、
だから暗号を解く その問いが哲学なんですね、うん、なんでこの人と会ったんだろうとか、なんでこれに興味があるんだろうとか、そこが解かれていった時に自分って、あ、このために生まれてきたんだとか、これをやらなきゃみたいな、でそれが過酷な、まあ悲しい事件に巻き込まれるっていうケースもあるかもしれません。それはその人が選んだことだっていうふうに、まあ、私は残酷かもしれないけど位置づけてます、
うん、なるほど。 で、まあ、でもアイアイでいろいろ皆さんこう学んでいる、参加、いろんなことに参加してご存知のように、うん、そうやって意識的に創作していくことが暗号につながっていって、はい、うん、そして自分の生き方、はい、使命、やるべきことにつながっていくということなんですよね、うんうん、
と思います。だからでっち上げていいですよ、適当に作っていいですよっていうのは、はい、うん、その人から出てきたイメージとか言葉をやっぱり重んじた方がいいと思いますよね。
じゃあ久美子さんが、はい、キルケゴールの本を書くというのももともとはでっち上げだったんでしょうか、うん、
でっち上げっていうか、まあ、これはもうサルトルっていう本からもうキルケゴールを書くことは決まってた。でもそれは気がついてない、サルトルの時には。
あ、さっきの話ですね、うん、もう何年か前からもしかしたらこうつながってるものが、つながってる、どう見ても浮き上がってきた、
浮き上がってきた、
はあ、そして浮き上がってきて数年、ね、うん、書き続けていらっしゃいましたが、うん、やっと完成が近づいてきて、うん、はい、来年の新年創作の会1月14日
いや20日ですね、
20日ですね、はい、1月20日には、はい、皆様にお披露目ということになりました、はい、
そうです、
はい、はい、まあ、これも楽しみなんですけれども、ええ、まあ、皆さんにお披露目して、うん、そしてさらにもっともっと広めていくには、うん、まあ、皆様と自他協力しましょう、うん、ということで、はい、最初の方に話しましたクラウドファンディングが行われると、
はい、そうです。今回は初めて、ね、私自身が初めてそのクラウドファンディングに本のことでやりたいというふうに思ってですね、今準備中でございます。
あ、なるほどです、はい、じゃあ具体的にどんな内容になるかとかはこれから。
そうです、これからミーティングを重ねていって、多分12月にはお届けできると思うんですね、どういう形でやるかっていうことは。
あ、そっかそっか。じゃあ12月にクラウドファンディングが発表されて、はいはい、そして皆さんにいろいろ参加していただいて、はい、1月20日にお披露目、はい、
そうです、そうです。
そしてもっといろんな方、はい、あ、いや以外の方にも広めていくという流れになっていくんですね、
う
ん、
は
い、
そうですそうです、
はい、楽しみです ね、まあ、ね、クラウドファンディングというとそのなんていうんですかね、お返しっていうんでしたっけ、うんうん、
リターンですね、
リターンですね、はいはい、それもね、どういうものになるのか。
そう、なんかそれがやっぱり重要らしいので。
確かに。
はい。それを考えていく、うん、今、ミーティングを始まるところですね。
ああ。
はい。
わかりました。はい。楽しみにしております。
皆さんよろしくお願いします。
はい。そして、はい、まあ本が出版されて、はい、皆さんにもっとお披露目ということで、うん、出版記念公演、
う
ん、
そうですね、
こちらも開催予定ということです、
うん、そうなんです。やっぱり新年の創作は2024年を創作する会なので、うん、そこでは本はもちろんお披露目できますけれども、はい、どういうふうにして出版に至ったとか、どういう内容の、要はなんでこれなのかとかっていうのの、やっぱりそこら辺の秘話じゃないけど、うん、面白かったプロセスを話しながら、うん、みんなと対話したい会を作りたいと思うので、
はい、
それを3月16日にまあ、やりたいなと考えてます、
はいはい、3月16日出版記念公演開催ということで、はい、まあ、私もこれ参加させていただくんですが、
ぜひお願いします。
久美子さんが、うん、そのキルケゴールの本を書かれ始めて、うん、いろんなね、キルケゴールに関する、うん、講座などをされているのに、うん、私もね、参加をさせていただいてたんですが、
う
ん、
そうですね、ありがとうございます。
その時に、はい、アイアイではその日の、まあ、なぜ参加したのかっていうのを最初にシェアするじゃないですか、はい、私なんて言ってたかというと、久美子さんの本が出版された時に、出版披露パーティーってその時は言ってたんですが、パーティーに私は参加して久美子さんに話を聞くためって言ってたんです
。すごいじゃん。
実現します
よ。よく覚えてますね。
いや、もうそのためだけでしたから。 はい、ですから、最高。とても楽しみです。
あ、嬉しい。
はい。まあ、またね、年末か新年に具体的なことは皆さんにお知らせできるかと思います。
そうなんですよ。新年では、ね、うん、編集長も。
あ、そうですね。
小川さんも参加できますから。
はい。
楽しみです。新年創
作の会では、はい、
20日の東京にお越しいただけるので、はい、
ですね、
めちゃくちゃ楽しみです、
はい、まあ、年末から年始にかけても、はい、いろんな参加できるようなイベントなどなど、うん、目白押しです、はい、その他シンポジウムなども、うん、12月最後というのも、
そうですね、12
月2日ですね、予定されていますので、はい、まあ、詳しいことはこのラジオのページに貼っておきます、
はい、
まあ、いろいろ皆さんご一緒しましょう、
うん、楽しみにしています、
はい、ご参加お待ちしております。
お待ちしております。
ということで、今回も一般社団法人 II アソシエイツ創始者の堤久美子さんに II と哲学についてお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。